神の御言葉はヨハネの黙示録2章29節です。私が一回読んで、皆さんが一回読んでください。耳のある者は御霊が小教会に言われることを聞きなさい。耳のある者は御霊が小教会に言われることを聞きなさい。これまで88シリーズで聖霊の働きについて皆さんに40回にわたって御言葉を伝えました。聖霊のなさることについて理解させるこれ以上の説教はないほどです。もちろんこれからも聖霊の働きについて御言葉を伝えますが、聖霊について理解させる説教はこれ以上ないほど十分に聖霊について伝えたと思います。これまで聞ききれなかった方はテープを購入して聞き続けてください。すると聖霊に関する博士になるでしょう。聖霊について完全に分かるようになります。そして聖霊に従順するようになるはずです。皆さん、聖霊を知ろうと努力してください。今日もこの時間集中して聞いてください。皆さん、よく聞いてください。聖霊は語る人格でおられる。2回叫びましょう。聖霊は語る人格でおられる。聖霊は語る人格でおられる。聖霊は語られる人格です。私たちは聖霊に感じて聖霊によって導かれますが、聖霊は感動とか感化を与える力ではなく、神の完全な人格です。今日の人々は聖霊が目に見えないので、聖霊を単に私たちに感動を与える観念的な存在と誤解しやすいですが、聖霊は感化する力ではなく、実際的に私たちを教え私たちに直接語られる人格です。そのため聖霊について知らなければ、聖霊の前に過ちを犯して罪を犯すようになります。聖霊についてよく知れば、私たちが信仰を持って聖霊を恐れ完全に従順できるようになります。聖霊は神と御子の中におられる人格の霊です。それゆえ聖霊は知っておられることを教え、考えておられることを教える方です。神がイエス・キリストを使わされた時、イエス・キリストがこの地に来られた時、イエスは人となって自分を低くして人となって来られたので、人が受ける迫害を受けました。イエスは自分をどれだけ低めたか、馬小屋で生まれて罪人扱いされて死にました。イエスは人間として来られたので、人間が受ける苦難を共に受け迫害されたのです。しかし聖霊は自分を低くして来られたイエスのように、自分を低くしたのではなく、救われた生徒たちを高めたのです。キリストは罪の中にいる私たちを探し、罪から救うために自分を低くして来られました。聖霊は救われた私たちを高くして神の主体にしてくださったのです。イエスが、私は木であり、あなた方は枝ですと言いました。木と枝は同じ性質を持っているように、私たちをブドウの木であるイエス・キリストの体の一部にしてくださったのです。イエスが私たちを救うために来られた時は、自分を低くして人間のように来られましたが、イエスが復活した後は、救われた私たちを高くして自分の死体に、自分の体の一部にしてくださいました。キリストは教会の頭であり、教会はイエスの体であると言いますが、イエスの体というのはイエスの死体、体の一部という意味です。このように私たちを高めてくださいました。イエスは神の神殿であると言いました。イエス自身が神殿であるように、私たちのうちに聖霊がおられると、あなた方も神の神殿であると言いました。それゆえ私たちは神の神殿となり、 高い水準に上がったのです。イエスは父なる神の懐からこの地にこの世に来られた方ですが、聖霊は父なる神の中と神の御姿であるイエス・キリストの中にのみおられる方です。聖霊は決して神の中を、神の御姿であるイエス・キリストの中を離れません。聖霊が私たちのうちに望まれたというのは、御言葉が肉となって来られたように、神の中から、神の御姿であるイエス・キリストの中から達して望んだわけではありません。私たちを神の主体に、体の一部にしてくださったのです。私たちをブドウの木であるキリストの枝にしてくださったように、神の御姿であるイエス・キリストに属させて、私たちを神の御姿の主体にしてくださったのです。ですから、聖霊が私たちのうちに望まれたのは、神の中から、神の御姿の中から離れて望まれたのではなく、人格の聖霊が皆さんと私を神の御姿の主体として、体の一部として認めてくださったのです。そのように私たちを認め、神の御姿の中におられる聖霊がそのまま私たちのうちに望まれるのです。イエスが、教会は私の体であると言うとき、それは腹綿や内情を意味するのではありません。指を意味します。私たちを主の指のように思われたのです。心情から血が回って指まで届くように、私たちを主体として認めてくださったのです。心情の中にある血が体全体を回って指まで届くように、神の御姿の中におられる聖霊が神の御姿を去ったのではなく、神の指のように、神の主体になった、神の体の一部になった聖徒のうちに臨んだのです。聖霊は神の中を去って、神の御姿の中を去って、人間の中に入ってこられたのではなく、救われた人間を神の聖なる主体にして、神の御姿の中におられる聖霊が私たちを神の御姿の体の一部にして、その人の中に臨まれるのです。簡単に言えば、子供の中に命があって、子供が成長して体が大きくなっても、その中にその命があるのと同じです。このように私たちがキリストの主体になったことで、聖霊の居場所がもっと広くなったのと同じです。私たちを神の主体に、神の御姿の主体にして、神の中におられる聖霊が私たちのうちにもおられるのです。私たちを高くしたのです。私たちの水準を神の主体にして、神の御姿の主体にして高めてくださいました。私たちはものすごい愛と大きな祝福を受けた人々です。イエス・キリストは神の懐からこの地に人となって、死ぬために自分を低くしてこられました。キリストの尊い血によって救われた者たちをキリストの主体にしてくださいました。キリストの体の一部として私たちを認めてくださったのです。それで聖霊が私たちのうちにおられるのです。しかし、聖霊は自分を低くしてこられたのではありません。聖霊は神の中に、神の御姿の中に、今もなおその中にのみおられる方であり、神の主体になった私たちのうちにもおられる方です。それゆえ、誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼすと言いました。神の神殿は神の主体です。神の御姿です。神の御姿を呪い無視する者は、神がその人を滅ぼすと言いました。イエス・キリストを迫害することは、イエスが人として来られたので人であるイエスを迫害することですが、聖霊を冒涜することは、神を直接冒涜することで許しを受けることができません。私たちが聖霊を受けたということを、神の御霊がありふれてそれを私たちに与えたことだと誤解してはいけません。聖霊は神から離れたことがありません。神から、神の御姿から離れたことがありません。 聖霊は私たちを神の死体にして私たちのうちにおられます。新しい年になると木の枝が新しく芽生えます。新しく出た枝と葉っぱにも根元から来るエキスが等しく回っているように、私たちがキリストの枝になるとき、その中にも根元から来るエキスが回るように、神の中に、キリストの中におられる聖霊が当然私たちの中にもおられるのです。私たちの水準を、霊的な価値がどれだけ高くなったかを知らなければなりません。私たちは教会に出席したことで特別な人になったわけではありません。私たちは罪から救いを受け、永遠の命を得た私たちがキリストの体に属して神の御姿の死体になったこと、これが重要な事実です。今は私たちは世の中に属した、土に属した人ではなく、キリストの体に属したキリストの死体になったものです。自分がこんなに高い水準にいることを知らなければなりません。自分がどんな存在であるかを知ってこそ、聖霊を尊重し、聖霊に完全に従順することができます。私たちはこの肉体を持っているので、不従順し、聖霊に逆らい、罪を犯します。この肉体と私の身分が全く敵となったとパウルも言いました。今日皆さんと私が肉体の中で生きること、どれだけ私に邪魔になることかは、私たちの身分が神の御姿の死体になったことを知ってこそ理解できることです。私たちの水準、私たちの高い身分、神の死体であることを知らなければなりません。神は私たちを神の死体に、神の御姿の死体にしてくださいました。これが本当に大きな栄光であり祝福です。言葉に表せないものです。指には目も耳もありません。しかし私の心のことを知っています。なぜなら指の中に私の命が通じているから、私の思いが通じているからです。たとえ手は目のように見ることができず、耳のように聞くことができなくても、ご飯食べなきゃと言ったら、いくら真っ暗な夜だとしても指は食べ物を正確に口に入れてくれます。また目には耳がありません。しかしよく見ます。耳には目も手もありませんが、音をよく聞きます。このように私たちは聖霊に感じて神のことを知るようになり、神の死体になって聖霊が私たちのうちに臨むと、もっと大きな聖霊の導きを受けるようになります。皆さんと私は神の御姿の体の一部、死体になりました。それで神の御姿の中におられる聖霊が、神の中におられる聖霊が神の御心を持ってきて、私たちにその神の御心を教えてくださるのです。考えは私の頭の中にありますが、この手までもその考えが影響を与え、足までもその考えが影響を与えます。このように神の中におられる聖霊が、神の御姿の中におられる聖霊が死体になった皆さんと私のうちにも、神の考えをそのまま表し、神の主張をそのまま教えてくださるのです。神は聖霊を超えて語られたことがありません。神のすべての御言葉は聖霊によります。イエスが水の中からバプテスマを受けて上がられた時、聖霊が下り、天からイエスに関する神の声が聞こえました。パウロがダマスコの近くまで来た時、聖霊でイエスの声を聞かせてくださいました。このように聖霊は働きますが、聖霊の導きが及ばないところはありません。どこでも現れます。聖霊は神の中と神の御姿であるイエス・キリストの中にのみおられる方です。それで世はその方を見もせず、知りもしない、受け入れることができないと言いました。聖霊の働きと導きは及ばないところがありません。しかし聖霊の人格は神の中に、神の御姿の中にのみおられます。皆さんと私が神の御姿の死体になるとき、 髪の中と髪の見姿の中におられる聖霊の人格が私たちのうちにも望まれるのです。どれほど不思議な祝福であり栄光なのか考えてみてください。聖霊は今日も私たちに語られます。私たちは聖霊によって聖霊に感じて聖霊の働きを自然に知ることができます。たとえこの指が聞く耳もなく見る目もありませんが、考えに従って自然に動いてくれるように、私たちが聖霊に感じると聖霊の御心を知るようになり、聖霊の働きを知って自然に聖霊とともに働くことができるのです。そしてもっと聖霊に満たされると、目がもっと遠いところを眺めるように、聖霊に満たされると将来のことも聖霊の啓示で見せてくださり、聖霊の啓示で教えてくださいます。これよりもっと聖霊充満になると、聖霊の言葉を私たちの耳で直接聞くことをできるようにしてくださいます。それゆえ聖霊に満たされて一番充満になることは、神の中で語られる聖霊が、神の御姿の中で語られる聖霊が、私のうちで語られることを私が耳で聞くことです。指があります、目があります、耳があります。手は聞くことも見ることもできませんが動きます。目は聞くことはできませんが見ます。身は見ることはできませんが確かに聞きます。それで本文の御言葉に、耳のあるものは御霊が小教会に言われることを聞きなさいと言いました。ここで話す耳は肉体の耳ではありません。肉体の耳は風の音を聞くことができます。風の音を聞く肉体の耳のあるものは聞きなさいというのことではなく、聖霊の声を聞くもの、聖霊が直接語れる声を聞くものは聞きなさいということです。パウロは聖霊が語れる言葉を聞きました。パウロの手紙の中には、これは聖霊が言われること、これは私が話すこと、このように区別しています。使徒の働き20章23節に、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていることを言われました。けれども主イエスから受けた主の恵み、神の恵みの祝福を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと言いました。ある人は聖霊に満たされてパウロの将来のことについて詳しく教えてくれました。このように聖霊に感じて知り、聖霊によって将来のことを知り、また聖霊が直接語られることを聞きなさいというのです。7つの教会に向かって聖霊が言われます。アジアにある7つの教会はキリスト教のすべての教会のモデルになります。聖霊がこの7つの教会に向かって言われるとき、励ましたり叱責したり信仰を与えたり望みを与えたりしました。耳のあるものは御霊が小教会に言われることを聞きなさいと言いました。今日に皆さんと私は教会に通うことで、自分の信仰が相当な水準だと考えないで、聖霊が言われることを直接聞くことができる耳を持たなければなりません。聖霊が言われることを聞く力、その力がなければなりません。聖霊が言われることを聞くことができなければなりません。イエスは御言葉を教えるとき、聖霊によって教えました。そして伝道者たちに聖霊によって伝えなさいと頼みました。私は外国から帰る飛行機の中で、牧師である弟にこう言いました。私がどうやって神の意図を分かったのか、どうやって神の真理を知ったのか、必ず君に言わなきゃ。あまりにも大きな事実なので、普通の人々は理解しにくいと思って弟に話しました。弟に嘘をつく兄はいません。最後に一言言うとき、弟に嘘をつく兄はいません。子供に嘘つく親はいません。それで私は弟にこの事実を、私が聖霊にどうやって導かれたのか、聖霊が私に何を聞かせてくださったのかを、私はこの世を去っていく前に弟に伝えなければならないと思って話しました。私たちは聖霊が言われることを聞かなければならないし、聖霊が言われることが何かを知らなければなりません。ある人は説教を聞いてこう話します。牧師先生、説教お上手です。 比喩もよく使って御言葉もたくさんご存知ですね。頭がいいようですと話します。こういう話を聞くと正直苦しいです。信徒たちが私に話上手だとか頭がいいとかいう言葉をすると私は絶望を感じます。聖霊が言われることなのにそのように聞かないからです。テサロニケ人への手紙第1、2章でパウロは私たちは神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それは人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからですと言いました。この前ある執事さんに私の40年前の小学校の先生にお目にかかってきてくれと頼みました。それでその執事さんが先生に弟子の中で誰が記憶に残りますかと尋ねるとキム・ギドンと言ったそうです。キム・ギドンは有名でしたか、どうだったんですかと聞くと賢くはあったが全く口を聞かない子だったと言ったそうです。私は彼らの対話を録音したものを聞きました。あまり喋らない無口な人だったと言ったそうです。私は話すのが好きで人前でおしゃべる人ではありませんでした。あの先生の記憶にも口がきかないと、口数の少ない子供として記憶されるほどでした。口がきかないと私はいつも言いましたが、私は話がうまくできません。話すとき恥ずかしさを感じて筋道を立てて話す力が足りないです。こんな私に聖霊が言葉をくださって伝えさせるのです。私が伝えるとき、これは人の言葉ではなく聖霊の言葉として受け入れると、その結果は違うはずなのに、人々はうちの牧先生はとても賢くて話が上手だと言います。それで苦しいです。苦しいというより怖いです。人々が聖霊の言葉を認めないのが怖いです。今日皆さんと私は聖霊を信じなければなりません。この時代にも過去のように働かれる聖霊を信じなければなりません。教会に言われる聖霊を信じなければなりません。教会に言われる聖霊の言葉を、聖霊の声を聞くことをイエスの御名によってお祈りします。私たちは一生聖霊の言葉を聞くことをイエスの御名によってお祈りします。右手に力を入れて、私の一生聖霊の言葉を聞こう、私の一生聖霊の言葉を聞こう、私の一生聖霊の言葉を聞こう。そうです、聖霊の言葉を聞くものになることをイエスの御名によってお祈りします。一緒に祈りましょう。聖霊の言葉を聞かせてください。本当に耳で聞いて目で見ることができるように、主よ、私に聖霊の言葉を聞かせてください。心を尽くしてみんな声を出して祈りましょう。